2025年の第1回目の聖日礼拝をこうしてお捧げできますことを本当に感謝しております。昨年は元旦に大きな地震に見舞われましたけれども、また翌日には事故と、また1年間を通しても本当にいろいろなことがありました。戦争のニュースも本当に聞き続けてきております。そういう中でこうして生かされて新しい年を迎え、礼拝が捧げられるということは決して当たり前のことじゃないんだなというふうにすごくこう思わせられております。今年52回日曜日があると思いますけれども、その聖日礼拝を本当に一回一回心を込めて大切にお捧げしていきたいと、そういうふうに思い、共に祈ってまいりたいと思います。今朝はこのマルコの福音書の続きをお開きいただきました。新年礼拝でありますけれども、今私たちが聞くべき最も大切な御言葉が与えられていると思い、そのままこの順番通りに進めてここを開いていただきました。目を覚ましていなさいと3回語られています。私たちの信仰に対する呼びかけであります。今朝はこの箇所をご一緒に読み進める中で、なぜ目を覚ましていなければならないのか、また目を覚ましているとはどういうことか、ご一緒に考えることができればというふうに思っています。改めて33節をお読みしたいと思います。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方は知らないからです。なぜ目を覚ましていなければならないのか、その時がいつなのかあなた方は知らないからですと言われています。この前の箇所は28節から学んできたんですけれども、イチジクの木の、そこから教訓を学んだのでありました。イチジクの木から教訓を学んだのでありました。枝が柔らかくなって葉が出てくると夏が近づいていることを知るでしょうと、そのような自然界の原理と同じように、地上においてさまざまな苦難に直面することがあるならば、また偽キリストが現れるようなことであるならば、それは終わりの日の前触れである、それを悟りなさいというのでありました。確かいろんな苦難が起こっておりますし、異端あるいはカルト宗教のようなものも本当にこの2000年の間にもあり、いや時間まさにこの時代にあります。終わりの時代の前触れであることを思います。しかし30節を見ますと、これらのことが全て起こるまではこの時代が過ぎ去ることは決してありませんと述べていますので、この全てというのがどこまでかは分からないので、この終わりの日は確実に近づいているけれども、明確にその日その時がいつであるのかは知らされていないということになります。私たちはキリストの切迫した再臨を信じる、そういう信仰に立っています。まさに確実に近づいているということを心に留めて いなければなりません。しかしその日その時がいつであるのかは知らされていない。私たちは終わりの日がいつであるのかを知らないんです。そしてそれは私たち一人一人の人生の終わりについてもそうです。必ず終わりの日が来るということは知っています。しかしその日がいつであるかは分かりません。知らないんです。知らない中で日々が進むと、なんか終わりの日が来ないのではないかと錯覚するような思いにもなるかもしれませんが、しかし確実に来ます。でも終わりの日は知っていた方がいいんでしょうか。終わりの日を知っていた方がどういう人生を生きるのか、人生設計がしやすいというふうに考えることもできるかもしれませんが、でもどうでしょう、知らない方がいいのかもしれません。私は今は父がもう亡くなって3年近く経ちますけれども、亡くなる時ではなくてそれよりも10年ぐらい前に一度危ないっていう時があって、その時にもう父が亡くなるんだなと思った時に、なんとなく、自分もそのくらいに死ぬのかなと、なんか自分の余命を見るような感覚を勝手にいたしました。でもある友人もなんかそう、自分のお父さんの年齢から、亡くなった年齢から自分もそこまで生きるのかなっていうふうにおっしゃってたので、そういうふうな感じになる人はいるのかなというふうに思います。まあ、でも実際は違うんです。その人もそのお父さんを超えて、健在ですし、それは分かりません。でもその父のその時は結局父はそこで亡くなってないんですけれども、ここは自分の余命なのかなと勝手に思い込んで、ちょっと複雑な思いでした。決して短くはなかったんですけれども、短くはない人生なんですけれども、そのくらいかっていうのはちょっと複雑な思いでした。終わりの日が分かっていることはいいのだろうか。むしろ分かってない方がいいのかもしれない。そんなふうにも思うんです。ところでイエス様はご自身の再臨について、その日その時がいつであるのか知らないと言われています。32節に書いてますけれども、天の御使いたちも子も知らない、すなわちご自身も知らないと言うんです。イエス様ご自身も知らなかったんだと。イエス様ご自身は知ろうと思えば知ることはできたのではないかなというふうにも思うんですが、でもイエス様も知らなかったということです。なぜイエス様ご自身も知らなかったんだろうか。ご自身の再臨について、あるいはこの世の終わりについて、その時を知らなかったんだろうか。あるいは私たちと同じ弱い限界を持った人間のところまで降りてきてくださる、私たちの心までこう寄り添ってくださる、そのようなイエス様であるがゆえに、こうイエス様もその時を知ろうとされないで私たちの思いを共有してくださったのかなというふうにも思います。もう一方ではイエス様は別に知ろうと思えば知れるけれども、でも知らなくてもよい、いやむしろ知らないでよい、父だけが知っておられる、この父の愛の御手に、最善をなしてくださる父の御手に委ねることこそが、この父への信頼を持って歩むことこそが私の幸せなんだというように、イエス様は父への信頼を持って知ろうとなさらなかったのか、そんなふうに思います。ご計画をすべて知り、その中でいろいろ考えて ことを進めていくのではなくて、委ねる幸せ、信頼する幸せをイエス様はその姿をお示しくださっているのではないか、そう思います。確かにこの後のゲッセマネの園の祈り等を見ますと、戦いはあります、戦いはありますけれども、しかしこの父なるお方が本当に最善を持って愛を持って導いてくださる、そこへの信頼の歩み、なんと深い平安があるんだろうか、そんなふうに思うんです。私たちも主イエスキリストの再臨がいつなのか、また自分の人生の終わりがいつなのか、それを知りません。しかしそれは神の愛の御手に委ねている、委ねられる、そこへの信頼を持って生きられることのためであるように思うんです。一番大切な部分だと思うんです。人がこの地上の命、生涯を終えるということは究極の場面だと思うんです。でもそこでこの父なるお方に信頼して委ねられる、それとともにその人生すべてが委ねられるんだと思いますけれども、このお方に信頼して生きることをここに教わる、そんな素晴らしさが私たちの知らないという中にあるのかというふうに思います。さて34節からイエス様は一つの例えをお語りになりまして、目を覚ましているとはどのようにあることなのかということを教えられます。34節から数節お読みします。それはちょうど旅に出る人のようです。家を離れるとき、しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じます。ですから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるのか、夕方なのか、夜中なのか、鶏の鳴く頃なのか、明け方なのか、わからないからです。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい。この旅人、旅に出る人ですね、旅に出る人は、主イエスキリストを示しています。十字架と復活の後、天にお帰りになられて、そして終わりの日に再び来られる、再臨される。そのことがこの旅人の家を離れることとまた帰ってくることによって表されています。この例えの中から2つのことを学びたいと思うんです。第一に、コラムで言うと第二にって書いてるんですけれども、第一に34節ですが、家を離れるとき、ここから1つのことを学びます。34節もう一回読みますけれども、家を離れるとき、しもべたちそれぞれに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように命じますと。ここから目を覚ましているとは主の召しに生きることなんだということが教えられます。主の召しに生きること、この旅人はご自分のしもべたちそれぞれに仕事を割り当てています。きっと大きな家だったと思うんです。いろんな仕事があったと思います。庭を整備する人、建物を管理する人、お料理をする人、いろいろ本当にあったと思います。仕事を割り当てたのです。 主の弟子たちの宣教の働きにもいろいろな役割がありました。エペソ人への手紙を見ますと、ある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになられたというふうに書いています。あるいは第一コリントの12章を見ますと、それぞれがキリストの体を立て上げる、形成していくために、それぞれは手であり足であり、あるいは目であり耳でありと、まあ、いろいろな役割を果たしているんだというふうにあります。私たちもこうして礼拝を捧げて一つである、礼拝共同体と一つでありますし、同時にいろいろな役割を果たして、このキリストの体なる教会が立て上げられています。本当に多くのいろいろな役割を担ってくださる兄弟姉妹の働きによって、教会がキリストの体が立て上げられています。でそれは必ずしも教会の中だけではなくて、教会はこう建物ではなくて私たちですから、この私たちが、この場を離れて使わされて社会の中で働くということもあります。あるいは家庭の中で働くということもあります。いずれにしろこの旅人はしもべたちそれぞれに仕事を割り当てているんだということです。皆さんどういう仕事、あるいはどういうところに置かれて、また使わされているでしょうか。皆さんが実に生きておられるその場です。でこの旅人はしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせたっていうふうに書いてあります。責任を持たせたんだと、なんか改めて新鮮な、皆さんそれぞれのその生きる場において責任を持たせられているんだということです。この責任という言葉は脚注がもしありましたら書いてると思いますけれども、直訳は権限を与えという意味もあると。あるいはこのマルコの福音書の3章13節以下にはイエス様が弟子たちを使徒として召された、そういう場面が出てきますけれども、その15節において彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであったというふうに書いています。彼らをこう召し出して悪霊を持たせる権威を、悪霊を追い出す権威を持たせるためであったという、まあ、つまり言いたいことは権威という言葉、同じ言葉なんです。ですから責任であり、まあ、同時に権威という、意味を含む、まあ、そういうニュアンスです。改めてこう責任を負ってるんだと思うわけですけれども、責任ということは言うまでもなく果たさなければならない任務、あるいは義務であります。どちらでも良いというようなことはないんです。皆様が置かれたその場において責任を負ってるというのは、まあ、どう生きたっていい、どっちでもいいというようなことはなくて、果たさなければならないまさに責任がそこにあるわけです。そして責任という以上、もしそれを怠ってしまうならば、その結果についての責めを負うこともあることを心しなければならないと思います。まあ、なかなかそう言いますと、責任重大だなということを思われると思いますけれども、でもまたそれぞれに使わされたその場において、主にあって使わされて権威が与えられているというのも、なかなかこう、それは重荷ではありますけれども、まあ、嬉しいというか、やっぱ素晴らしいことだと思います。 権威といっても決してこう威張るとかそういうことではありません。でも皆さん一人一人は主にあって、主がその働きを役割を与えて使わせておられるんだと、主の権威を持って皆さんはそこに置かれているんだということです。まあ、それぞれこうその責任を持ってというふうに述べますと、なかなかそれは重たいなというふうに思われる面もあるかもしれませんけれども、まあ、イエス様はでもあのマタイの福音書の11章で私の荷は軽いというふうにおっしゃっているので、決して私たちに負いきれないには与えておられないというふうに思います。健全にイエス様の荷を負うならば、追い切れる、イエス様が共に追ってくださる荷であると思います。でもそれぞれがこう使わされた場において責任を持って、あるいは権威を帯びてそこに置かれているということは、僕すごいことだなというふうに思います。それは家庭においても、あるいは職場においても、学び屋にあってもそうだと思います。よく本当に思うのは家庭なんですけれども、まあ、私はあのクリスチャンホームに生まれて、その家庭の一番最後にクリスチャンになった人間なので、偉そうなことは自分では何にも言えないんですけれども、そうではなくて、この家庭の中でクリスチャンは私一人だけなんですっていう方もいらっしゃると思うんです。でもこれは前にも申し上げましたけど、私の実感なので、実感というか私が本当にそう思っていることなのでまた申し上げますが、でも私一人しかクリスチャンがいないんですと言っても、あなた一人がいることでその家庭にイエス様が入っているというのはすごいことだと思うんです。キリストにあって生きるあなたがその家庭に使わされているといいますか、置かれているというだけでその家庭にイエス様がおられるんだと。職場でもそうだと思います。あるいは 99% のノンクリスチャンの中で、まさにこの世の社会の中で生きていく状況ですけれども、あなたがそこにいるだけでその職場にイエス様がおられるんだ、すごいことだと思います。たまに家庭に、あるいは職場に、 あなたもクリスチャンなの、まあ、出会うと、まあ、本当にこうびっくりしたり喜んだりしますけれども、まあ、それは 1% から 2% になってるもんで、本当にすごいことだと思いますが、でも改めて今日この仕事が割り当てられて責任を負っているんだ、主にあって威張るというわけではなくて権威が与えられているんだということを心に留めることができればというふうに思います。目を覚ましているということは、その主の召しに従って主の召しに生きるということです。何でもないのに、どっちでもいいのに、あなたがそこに置かれているのではなくて、そこであなたは主の召しに生きるんです。35節と36節にもう一つのポイント、これは最後にいたしますが、家の主人である旅人が帰ってくることについて述べています。ですから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるのか、夕方なのか夜中なのか、鶏の鳴く頃なのか明け方なのか、わからないからです。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見ることがないようにしなさい。まさにこういつ帰ってくるかわからないんです。ですからいつもいつでも目を覚ましていなければならないということになります。しかしそれはいつでもいつも主と共に 生きるようにというメッセージであるというふうに思います。あなたはいつもいつでも主と共に生きるように。マタイの福音書の24章にはこの並行記事がありますけれども、マタイの福音書はもう少し今詳しくというかプラス記事が載っておりますが、このイエス様の再臨について、これはノアの日と同じように実現するんだって書いています。マタイ24章の後半37節以降ですけれども、このイエス様の再臨は、人の子の到来はあの旧約聖書ノアの日と同じように実現するんだ、つまり洪水の前人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていた、大丈夫だ、別に来ることはない、問題はないと嘘吹いて、好き勝手に生きていたということです。そして洪水が来て本当にさらわれていくまでわからなかったんだというふうに書いています。そんなふうに来るんだというんです。もう一つ例えられているのは、家の泥棒のように例えています。家に泥棒が来るようなものだと。でもし泥棒が来ることが夜の何時に来ると分かっていたら、いたならば、あなた方は待機して、そうはさせないでしょうと。でも泥棒ってそういうもんじゃありませんよねと。人の子も思いがけない時に来るのですとあります。今日の箇所35節にありますが、まさに夕方なのか夜中なのか鶏が鳴く頃なのか、全くいつか私たちには分からないんです。だからいつも目を覚ましていなければならない。礼拝も説教が長引いてきますとだんだん眠くなってくるというところがあると思いますけれども、いつも目を覚ましていなければならないという御言葉に励まされて、もうちょっと頑張っていただきたいと思いますけれども、私たちはいつも目を覚ましていることを問われています。正月ぐらいもう少し寝ていたいということもありますが、しかしいつかわからないという中においては、いつも目を覚ましていなければならないんです。しかしこのいつも目を覚ましているということは、私たちにおいて緊張状態が連続するということではありません。緊張状態を続けていくということではないと思います。もし私たちに責任が与えられているからといって、本当に眠らないで働き続けたらどうなってしまうだろうか。体を壊してしまうでしょう。あるいは結局こう注意散漫になって十分な仕事ができないということにもなるんじゃないかと思います。もちろんこの目を覚ましていなさいというのは肉体的なことではなくて霊的にということですが、私たちが目を覚ましているというのは緊張状態を続けることではなくて、いつも主と共にいるということです。絶えずキリストにとどまっているということです。今日は講読文ヨハネの15章を読まれましたけれども、まさにブドウの木に枝がとどまっているように、私たちもとどまり続けるということです。調子の良い時だけではなくて、悪い時も失敗してしまったような時も、あるいは後ろめたいような時でさえもとどまり続ける。今日はとどまって、明日はちょっと離れていこうと、そういうことではなくてとどまり続けるんだと、とにかくとどまり続けるんだと思います。私たちはやっぱりこうちょっと離れたいなっていうようなですね、弱さとか誘惑があったりすると思います。あるいは後ろめたさがあるような時もあるかもしれません。しかしヘブル人への手紙の13章にもありますように、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがない、私たちを愛し続けて私たちを 待ち続けて捉え続けてくださっているお方です。このお方に全面的な信頼をしてとどまり続けるということが、この目を覚ましているということであると思います。第一テサロニケの4章の後半から5章にかけてキリストの再臨のことが詳しく書かれています。ほぼ読むだけにしたいと思いますので、ちょっと集中して聞いていただければ、まあ、あるいはお開きいただけたらと思うんですけれども、読むだけで分かる内容だと思います。第一テサロニケの5章から読みます。こんなふうに書いています。兄弟たち、その時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありません。主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身がよく知っているからです。人々が平和だ安全だと言っている時、妊婦に産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできません。しかしです、しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は暗闇の中にいないんだと、すでに。ですからその日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。ですから他の者たちのように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり身を慎んでいましょう。特にここから最後のところです。注目したいと思いますのは、神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るようにと定めてくださったからです。主は私たちのために死んでくださったのは、主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現に行っている通り互いに励まし合い、互いに高め合いなさい。目を覚ましている、それはキリストにとどまり続けることであります。今日第1回目のこの聖日礼拝がこうして行われました。これから、まあ、今日含めて52回聖日の礼拝があります。私たちはここにとどまり続けます。また礼拝から使わされて、それぞれの場において主の召しに行きます。この方が最善を持って愛を持って導いてくださる、そこに信頼して生きる一年でありたいというふうに思います。そして私たちは共に主の再臨を待ち望みつつ、本当に信頼を持って礼拝の民としてこの年、ここにあるように励まし合い、また高め合い、祈り合う共同体でありたいと思うのです。いかがでしょうか。どうぞ主の前に今静まり、黙祷を持って心の中で祈りましょう。